今日のお話はですね、許さなかったしもべ、何回まで許さなければいけないのかという質問を考えていきたいと思います。この私たち周りですね、人間関係が一番難しいとよく言われますよね。よく悩むときに、いろんなもので私たち悩みますけれども、お金やいろんなもので悩みますけれども、中ではですね、人間関係が一番難しいということをよく聞きますよね。いろいろなトラブルにあったりですね、誰かが陰口を言ってる、悪口を言ってるとか、あの人がこう言った、あの人がああ言ったとか、あの人のああいうことが耐えられないとかね、どうしてもあいつは許せない、皆さんありますでしょうか。教会の中でも残念ながらこのような気持ち、感情、あるいは態度があるかもしれませんよね。あの教会員はいつもああなんだから、本当に許せないんだからと思っている、教会になかなか行きにくい、あの人がまたあんなこと言うかもしれない、あるいはですね、私たちやられたらやり返す、倍返しっていうのがなんか日本では少し前流行ってましたけれども、 だいぶ前ですね絶対やり返さないと気が済まないと、私たち感じる時もありますよね。恨みというものは非常に怖いものですけれども、今日は聖書からですね、イエス様がこのことについて何とおっしゃっていたか、いろいろ聖書このことについて書かれていますけれども、イエス様とその弟子たちがこのマタイというマタイによる福音書という新約聖書の箇所でですね、マタイによる福音書の18章で、このことについて少し私たちの、イエス様はおっしゃってるんですね。この18章、マタイによる福音書18章の一番初めを見ると、まずみんな誰が一番偉いかっていうことを争ってたんですね。弟子たちの、イエス様弟子たちがいたんですけれども、特に一番近い12弟子がいて、でこの弟子たちの間で、いや俺の方が偉いだろう、いやいや何言ってんだ、俺こんなこともしたんだぞって言ってたのか分かりませんけれども、ね、誰が一番偉いのか論争になってた。そして罪の誘惑について書かれていて、その次にですね、100匹の羊の例え話が出てくるんです。イエス様、100匹で羊飼いがいて、100匹羊を飼っていた、そして1匹がどっか行ってしまった、迷子になってしまった、そしたらこの羊飼いはその他の99匹を置いて、安全なところに置いといて、そしてその1匹を探すために出ていくでしょう。これだけで一つのお説教だと思うんですけれども、この100匹の羊の例え、神様が私たち、神様から離れてしまって迷子になってしまった私たちをどこまででも追いかけてきてくださるということを教えてくださる例え話ですね。失われたものを探し出す神様。その後にですね、兄弟が罪を犯したらどうするのかという話が出てくるんです。一緒にですね、このイラストを見ながら見ていきたいと思いますけど、ペテロという人がイエス様のところに来ます。イエス様、何回許したらいいんですか？マタイによる福音書18章の21節、これは口語訳だと思いますけども、その時ペテロがイエスのもとに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、幾度許さねばなりませんか？7度までですか？7回許したらいいんですか？7回でも割と多いですよね。当時の人は3回、5回でも多いだろうと。でも7回って言ったらペテロ褒められるだろうなって思ったんでしょうね。イエス様、褒めてちょうだい、ね、ちょっとよく考えてみたんだけども、一般的にみんなが許していいよっていう回数より、僕はちょっと多めに7回まで許したら、もう私は成人だと 思ってたかもしれませんけれども、イエス様はそれに答えるんですけれども、こう言います。22節、イエスは彼に言われた。私は7度までとは言わない、7度を70倍するまでにしなさい。もうバーペテロの、まあ自分すごいな、ちょっと褒めてよ先生っていうところを完全に超えてイエス様は答えられました。 7×70 はまあ490ですよね。490回も許しなさい、数えきれますかっていう話なんですね。そんないっぱい許すの数えきれません。それぐらい許しなさいってイエス様はおっしゃるんですよ。まあこれ昔のこのペテロたち、弟子たちも多分こう、え、僕聞き間違えたかなって思ったように、私たちも、え、イエス様本当に本当にそんなに許さないといけないのと思うかもしれませんよね。23節、それだから天国は王がしもべたちと決算をするようなものだ。決算が始まると1万タラントの負債のある者が王のところに連れられてきた。しかし返せなかったので、主人はその人自身とその妻子と持ち物全部と売って返すように命じた。この天国はっていうのはイエス様よく使うフレーズですね。天国は何々のようなものだということで、これはまあ明らかに例え話を話しているわけですね。天国はしもべたちが、ね、借金の決算をするわけですね。王様がみんなのこの借金を見ていくわけです。1万タラントと書いてありますけれども、まあ、知ってらっしゃる方はね、これがどれぐらいか分かりますけれども、1万タラントと聞いてもピンとこない方もおられるかもしれませんね。この後見ます、まあ、返せ、返しなさい、借金だからということで、1万タラントとは、まあ、1タラントというのは6000デナリだったんですね、当時の価値で、まあ、1デナリ1日の賃金ということで、6000デナリは、まあ、6000日分の賃金ということですね。まあ、1日の賃金がもし1万円だとしたら、まあ、ね、多い場合もありますし、もっと少ない場合もあるかもしれませんけども、まあ1日の賃金が1万円だとしたら、1タラントンは6000万円、合ってますか、6000万円で、1万タラントンは6000億円で合ってますかね。私の計算間違ってたら教えてください。非常に大きなお金ですね。そこでしもべはひれ伏して哀願した。どうぞお待ちください、全部お返しいたしますから。このしもべは主人に対して、いやいやいや待ってください、返しますからって言うんですけれども、よくよく考えてみると、そもそもこんな高くな借金なんで背負ったのかは書かれてないですね、例え話なんでね。でもそれを全部返しますからと言うんですよ。全部返す、そんなことできるのか、できっこないですね。できっこないぐらい大きな借金を背負っているというのが、まあ、この例えのポイントなんですね。エレン・ホワイト、キリストの実物教訓というところ19章ですね、この私返しますからというこの表現に対してこう言ってるんですね。今日いかに多くの者が同じ精神を表していることであろう。どういう精神か。負債を負った者が主人に憐れみを願ったとき、彼は自分の負債の大きさの本当には理解していなかった。返しますからなんて軽く言うんですけど、そんなの返せっこない、分かっていないんですね。彼は自分の無力を知らなかった。彼は自分を救おうとした。彼はどうぞお待ちください、全部お返しいたしますからと言ったのである。同様に自分の行いによって神の恵みを得ようと望んでいる者が多い。これ例えてるんですけれども、同じだって言うんですね。返しますからっていうのは返せないのに返そうとする。 私たちも同じです。私たち罪深い人間ですね。私たちの心には醜いところがあります。完全に白かといったらそうではないですよね。もやもやしたところ、人を憎んでしまうところ、人を悪く思ってしまうところ、人に対して言わなかったらよかったなっていう言葉を発してしまうところ、いろんなこの悪いところが心の中に私たちはありますよね。でもその負債、私たち自分の心の中にそれだけいろんな罪という問題があるにもかかわらず、その大きさを理解していないんですね。本当にその大きさを理解していたら、自分で神様に、いや私が返しますからなんて言えないんです。なぜならば返せないほど大きな負債だから。私たち自分で自分の心を変えることができない、自分で自分の罪を清めることができない、私たちの過去に戻って罪を消し去ることもできません。でも私たちそのような態度を持ってしまうことがあるわけですよね。いや私自分の心直しますよ、ね、神様待ってください、待ってください、大丈夫です大丈夫です、まだ直すから直すから、ちょっと待って待って待って、どうぞお待ちください、全部お返しいたしますから、ああ神様待ってください、心を自分で清めますからね、神様心の中に入ってこないでくださいね、ちょっと清めてから神様の元に来ます。違うんですよね。聖書はありのままで来なさい、私があなたの心を変えるから、私があなたの心を清めるから、私が新しい心を与えるから、罪を許すのは私だからと神様おっしゃってるのに、私たち勘違いしてこの人のように、いやいやいや自分でちょっとやるから神様入ってくるのちょっと待っといてくださいね、こう言ってしまうわけですよね。同様に自分の行いによって神の恵みを得ようと望んでいるものが多い。聖書の大原則は、私は私自身で自分の心を変えることができない、罪を清めることができないとはっきり言っています。徳を積み上げて神様に喜んでもらうのがキリスト教ではありません。良い行いを積み立てて、そして神様に認めてもらうというのはキリスト教ではありません。ありのまま神様のところに来て、神様の許しを受けて、神様の恵みを受ける、それが聖書の教えです。彼らは自分の無力なことを知っていない。彼らは値なくして無料で与えられる賜物について、贈り物について神の恵みを受けず、自分の義、自分の正しさでいこうとしてるんですね。自分の義を立てようと努力している。彼らの心は罪のために砕かれることなく、自分の状態分かっていないんですよね。自分そんなに悪くないかも、謙遜になっていない、神様の助け必要とあまり感じてないのかもしれません。彼らは他人に対して厳しく寛容ではない。このような私の心の問題というのを理解していない。自分で自分の問題を解決しようとする人は、他の人にも辛く当たる、他の人にも強く当たるわけですね。彼らの心は罪のためにこれ砕かれることなく謙遜になっていない。彼らは他人に対して厳しく寛容ではない、心が広くないんですね。心が狭い。彼らの神に対する罪は、彼らに対する兄弟の罪と比べると1万タラント対100デナリでほとんど100万倍にあたる。しかし彼らはあえて人を許そうとはしないのである。まあ、この100万倍ということをこれから見ていきますけれどもこの私返しますから、しもべ言うんですね。そうすると主人はこう言います。しもべの主人は哀れに思って彼を許し、その負債を免じてやった。こんなことがあるでしょうか。許してあげるよ、分かった、皆様ならこのあとどうしますでしょうか。全部借金帳消し、6000億円、もう嬉しくてしょうがないですね。みんなにこのこと伝えたい、許してもらえたんだ、もう私の人生これから嬉しいんだ。でもこのしもべ、このあとしたことを見るとちょっと悲しいですね。 マタイ18章の28節、そのしもべが出ていくと、100デナリを貸している一人の仲間に出会い、彼を捕まえ首を絞めて借金を返せと言った。この100デナリ、さっき1デナリは、1日の賃金って見ましたよね。ってことは100デナリ、1日1万円だとしても100万円、大きいは大きいといえば大きいですけれども、どうでしょうか、6000億円に比べたら何でもないですよね。何ともない小さなお金になりますよね。そして返すまで牢獄に入れてやる、容赦しないんですね。そこで29節、そこでこの仲間はひれ伏し、どうか待ってくれ、返すから。なんかこれ聞いたことありますよね。さっきこの一人目のしもべ言ったことと全く今一緒です。返しますから待ってくださいと言って頼んだ。しかし承知せずにその人を引っ張っていって、借金を返すまで獄に入れたと。なんとも心の狭い行動ですよね。皆さんはどう思いますでしょうか。この話を聞いて、そうだそうだ、このしもべはおかしいだろうと心の中で思っておられる皆さんですね、この話は例え話であって、私たちのために書かれているわけですよね。続きを読むと、その人の仲間たちはこの様子を見て非常に心を痛め、行ってそのことを残らず主人に話した。主人はそれを聞いてですね、彼を呼びつけて言った。悪いしもべ、私に願ったからこそあの負債を全部許してやったのだ。私が哀れんでやったように、あの仲間を哀れんでやるべきではなかったか。そして主人は立腹して負債全部を返してしまうまで彼を獄子に引き渡した。そしてここ最後ですね、あなた方もめいめいも、もし心から兄弟を許さないならば、私の天の父もまたあなた方に対してそのようになさるであろう。この話の意味、もう少し話しておりますけれども、間違いを指摘するなということではないわけですね。誰か間違いを起こしている人がいたら、そのこの直前の話でですね、もしあなたの兄弟が罪を犯すならば、行って陰口を言いなさいですか、行って彼と二人だけのところで忠告しなさい、愛を持って、キリストの愛を持ってですよ、おいお前何やってんだ、おかしいだろう、そういうことではないですよね。イエス様が言ってるのは、行って何々さん、こうこうこうなんだけれども、というふうに愛を持ってその人に、あなたのこの言った言葉が実はちょっと傷ついてしまったんだと、こういうふうに言うか分かりませんけれども、二人で忠告しなさい、それがうまくいかなかったら他の人を連れて一緒に話しなさい、そのようなマタイ18章の前の話に基づいているので、間違いを指摘全くするなとか、間違いを許す、そのまま放置するという意味ではないですよね。神様はイスラエルの人々に聖書の中で私たちに明確な律法をくださっています。犯罪を放っておきなさいという意味でもないです。この話で主人はもちろん神様を意味していますね。で、しもべは私たちを表しています。見ていってるように、私たちはとてつもない借金を背負ってる。でもイエス・キリストによって許されている。イエス・キリストが私たちの罪をすべて許してくださっているんだから、兄弟姉妹が、私たちの周りの人たちがですね、あるいは教会の誰かが私たちに、私たちに対して罪を犯したならば、それを許してあげるべきだ。イエス様は、私は7度までとは言わない、7度を70倍までするまでにしなさい。私たち 何度も何度も許しなさいと、許しなさい。先ほど読みましたよね。私たちが自分がどんだけ許されているのかを理解していないと、このしもべのように、いやいやいやいや、ちょっと待ってください、大丈夫です大丈夫です、返しますから少し待ってくださいって、自分で自分の心を変えようとしている、自分の徳を積み上げようとしている、そのようなふうに私たちクリスチャンの生活を歩んでいたら、こうあるわけですね。彼らの心は罪のために砕かれることなく謙遜になっていない。彼らは他人に対して厳しく寛容ではない。このようになってしまう。このしもべのように首を絞めに行って、借金を返すまで許さないぞ、このような態度を持ってしまう。神様に許されている、どんだけ許されているかを理解しないと、神様の愛の深さを体験していないと、私たちは兄弟姉妹のところに行って首を絞めて、お前許さないぞ、こういうようなクリスチャンに、このようなアドベンチストになってしまう。同じキリストの実物教訓の続きなんですけども、もしあなたの兄弟が過ちを犯すならば、あなたは彼らを許すべきである。彼らが告白してきた場合、あなたは彼らの心が十分砕かれているとは思えないとか、彼らが痛切に告白しているようには思われないとか言ってはならない。あんた本当に言ってんの？ちょっとなんか怪しいぞ、またやるんじゃないの？そういう態度じゃダメだと。人の心の中まで読んだかのように、彼らを裁く力があなたにはあるのだろうか。神の言葉はこう言っている。そして悔い改めたら許してやりなさい。もしあなたに対して1日7度罪を犯し、そして7度悔い改めますと言ってあなたのところに帰ってくれば許してやるがよい。すごいですね。許し、難しいですね。人を許す、簡単なことではありません。特にこんな、このここに書いてあるように、1日に7度罪を犯し7度悔い改めますと言ったら、何ですか？3回目まで許してあげるんですか？許してやるがよいとイエス様はおっしゃってるんです。イエス様自身も十字架にかかりながら、十字架に自分をかけている人たちを、神様許してください、この人たち何をしているのかわからないのです。完全な私たちの模範となられたイエス様の姿を見るときに、私たちは自分の足りなさを感じますよね。この話を今、この例え話を聞いて、私の話を聞いてですね、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、そんなの無理でしょう。そうなんです。無理なんです。私たち自身の力では無理なんです。私たちが神様のこの愛の深さ、神様の許しを理解しなければ、神様にそれを教えていただいて、私たちに寛容な心を与えていただいて、愛の心を与えていただいて、そうなんです。これをまた自分でやろうとしたら、先のしもべのように、いやいや神様、待ってください、自分で返しますからと言ってるのともしかして一緒かもしれませんよね。私たちの力では、このような許しを人に与えるというのは無理があります。仏の顔までも3度までということわざがあるように、私たち3度でもなかなか許せない。それ以上言ったらちょっと厳しい、こう思いますよね。もっともだと思います。でも聖書は神様の力によって私たちがそれをすることができるっていうんですね。許しなさいって言ってるんだから、神様により頼んで、神様にその力をください、祈れば神様はくださるという約束でもあると私は信じています。 まあ、私たち誰かに許せないという心を持ち続けるというのは、ある意味心をただがししているようなものですよね。素晴らしいお家、まあ、特にこのベイエリアですね、このマウンテンビューのエリアでは、ね、家賃が高いですよね。普通のお家でも3,000ドル、まあ、日本でいうと30万とかですね、40万とか当たり前にするような、家賃が、ね、ありますけれども、それを建てて貸しますよっていう人はまずいないですよね。あ、どうぞどうぞどうぞどうぞ、この素晴らしいお家、あ、ただで貸しますよ。でも私たちが誰かに対して、私たちが兄弟姉妹に対して、教会の人に対して、このような感情を持ち続けるということは心のただがしと一緒ですよね。その人を許さないというその恨み、妬み、怒り、全部心の中にずっとモヤモヤしているもの、心にその人のための場所をただで貸してあげているようなものかもしれません。教会の中で、あの人は耐えられない、あの人がいるから私は教会に行きたくない、あの人がいるから私は教会で誰にも会いたくない、まあ今はですね、まあ、教会自体、この面と向かってここで皆さんで集まることはできていませんけれども、でもそのような感情が、あの人はという感情、皆さんありますか？私たちの心のスペースをただがししてしまってはいないでしょうか。ローマの12章17節から21節、誰に対しても悪をもって悪意に報いず、すべての人に対して善を図りなさい。あなた方はできる限りすべての人と平和に過ごしなさい。愛する者たちを自分で復讐をしないで、むしろ神の怒りに任せなさい。なぜなら主が言われる復讐は私のすることである、私自身が報復すると書いてあるからである。むしろもしあなたの敵が飢えるなら彼に食わせ、乾くなら彼に飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃え盛る炭火を積むことになるのである。逆に優しさ、愛を持って接することが、その人の頭に炭火をバーンと乗せるようなものですよと。悪に対して愛を持って応える、悪に負けてはいけない、かえって善を持って悪に勝ちなさい。私たちの教会、目指すべき姿はこれですよね。誰かの間に問題があるならば、その人と言って話す、問題を解決しようと努める、そして許す。イエス様はそう教えられました。私たちはその教え信じて従っているでしょうか。私たち一人一人の心に問いかける質問ですよね。フィリピの2章では、あなた方にいくらかでもキリストに励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことをこう心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。私たち人を許すというこの非常に難しい問題ですけれども、神様の力によって、まず私たちがどれほど許されているのか、神様の許しがどれほど大きなものかのかをまず理解して、そして神様の身元に毎日来て、神様、 あなたの愛を教えてください。あなたの許しを私に与えてください。その許しで、その愛で満たされるときに、私たちは本当にその6000億円の借金、そのとてつもない私たちの大きな罪を理解するとき、神様の許しを理解して、そして出て行ったときに、世の中に出て行ったときに、教会に行ったときに、兄弟姉妹の、そして周りの人たちの首を絞めて、いやー、100万円返せというようなことはなくなっていくはずです。キリストへの実物教訓、これはですね、16章、少し前の章でですね、放蕩息子の話をしてるんですね。放蕩息子の話、今日は読みませんけれども、放蕩息子がこうね、散々財産、お父さんの財産を使い切って帰ってきた後に、兄がですね、あ、なんだあいつのためにパーティーやってるのかと怒るわけですね。で、放蕩息子もこの同じ、罪を犯した者、神様から離れた人を表していて、お父さんが、神様を表してますけれども、自分を義とすることによって、自分自身でですね、私は正しい、私は頑張って神様に、ね、認めてもらうんだ、徳を積み上げるんだ、自分を義とすることによって人は神を誤り伝えるばかりでなく、兄弟を冷たく批判するようになる。もし私たちが兄弟の間違いをいつも見つけて、あいつはとこう言っているようだったら、もしかしてそれは神様の大きな許しを理解しきれていないのかもしれませんね。そして自分で自分自身を変えようとしている、神様によって変えられるのではなく、自分で自分自身を変えて、そして神様に認められようと頑張っているから、兄弟を冷たく批判するようになる。利己的で嫉妬深い兄はことごとに弟に目をつけて、その行動を批判し、ほんの些細なことまで非難した。兄はあらゆる荒探しをして責め咎めた。こうして兄は彼が許し得ないことを正当化しようと努めた。今日も同じことをしている者がたくさんいる。魂が人生における最初の誘惑の大水の中で苦闘しているのを、彼らは頑なな態度で傍らから眺めてつぶやき責める。彼らは神の子であると唱えても、サタンの精神をその行動に表している。悪魔の精神だ。これらの兄弟を訴える人々は、兄弟に対する彼らの態度によって神が彼らに祝福を与えないところに自分たちを置くのである。あなたが自分はただ天の父の愛のみによって救われた罪人であることを認めたときに、罪に悩む人々を優しく憐れむことができる。そして憐れな人や悔い改めた人を妬んだり責めたりしなくなる。利己という氷があなたの心から溶け去って、初めて神の心と一つになり、失われた者の救いを神と共に喜ぶようになるのである。皆さんも、私も、皆さんも、みんなでこの神様の許しを理解できるように、神様の義をいただいて、そして私たちを広い心を与えて、神様の愛で満たしていただけるように一緒に祈りませんか。心が溶けて、心の氷が、他人の荒探しをしたり批判をしたり、悪いところばっかり見つけるところ、誰かが間違いを起こしたら、ああほらやっぱりあいつはというような、そのような心を神様が変えていただくよう、神様に変えていただけるように一緒に今日祈りませんか。兄弟姉妹を許せない心、あいつはあんなことしたから何があっても許せない、あの人に会いたくない、そのような固い心を 心の中の氷を神様が溶かしてくださるように一緒に今日祈りませんか。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。